ただいまより2010年9月26日聖霊降臨節第18主日の礼拝を始めます。こういうわけで兄弟たち、神の憐れみによってあなた方に勧めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生贄、生ける生贄として捧げなさい。これこそあなた方のなすべき礼拝です。唱詠539番を歌います。主なる神様、聖霊降臨節第18主日の礼拝を御前に捧げます。集い来たりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。アーメン。主の祈りを捧げましょう。天にまします我らの父よ、 願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、
我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを心に合わせず悪に救い出したまえ、国と力と世界とは限りなく何時のものであればない、
アーメン。口読文6番を唱和しましょう。主は我が牧者なり、
我へ灯しい言葉なし、
主は我を緑の野にふさせ、
御声を御岩に伴いたも、
主は我が魂を生かし、
御岩の揺れをもて我を正しい道に導いたも、
たとえ我死の影の谷を歩むとも、何時我と共にいますばなり、
何時の仕事を何時の杖我を慰め、
何時我が仇の前に
我がために縁を設け、
我が神戸に油を注ぎたも、
我が杯は古くなり、
我が世にあらん限りは必ず恵みと憐れみと我に添いきたらん、
我が今年に主の宮に住まん。
賛美歌312番を歌います。 どうぞお座りください。しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。ご在現の主なる御神様、この気持ちの良い天気の終日、また今日もこうして兄弟姉妹と共にあなたの御前に集うことができました。感謝いたします。あなたは命を生かし、私たちにこの地上での歩みをお与えになっています。私たち日常の生活の中で心が重く、またいろいろな重荷の上に重荷のお前にして、あなたを忘れることがありますけれども、どうぞ礼拝を通してあなたに命生かされている、その当たり前のようで本当に素晴らしい喜びに今一度私たち気づくことができますように、どうぞ聖霊を下してください。一週間過ごしまして、気づいてか、また気づかずしてか、また独りよがりな思いのうちに生きることがありました。あなたを求めつつも、すべて自分中心の願いばかりが口から出て、家族や友人のことを、また隣人のことを祈ることがなかなかできませんでした。そのような歩みをどうぞお許しください。あなたにある真実に生きることができますよう、私たちをお導きください。本日は敬老祝福がもたれます。あなたのお守りと導きのうちに歩んでこられた、敬愛する人生の、また信仰の先輩であるお一人お一人の日々が、どうぞあなたによって祝福されますように。また信仰の先輩の姿により、私たちもその軌跡を追う歩みをどうぞなさせてください。 この祝福の日より始まります新しい一年も、お一人お一人にあなたよりの祝福が豊かにありますように。また今日礼拝後にはすぐに大国青少年ワークキャンプ報告会があります。どうぞ報告会があなたのお守りのうちにありますように。キャンプを通して出会った、またこの地上にあって今もなおハンセン病の後遺症に苦しむ方々の上にあなたよりの癒しの御手がありますように。報告会を通して私たちのこの教会が地域とそして世界への宣教の技につながる枝である自覚をどうぞ増させてくださいますように。私たちのうちにも病で病床に縛られている友や体に弱さを覚えている方々がおられます。どうぞあなたよりの癒しの御手が豊かにありますように。ご高齢のために体に痛みを覚えておられる方にどうぞその御手と励ましをお与えください。くじけそうになっている人をお支えください。落ち込んでいる友にその目標とあなたよりの幻をお与えください。悲しむ者と共に悲しもうとするそのご家族や周りにある人々にもあなたよりのお支えをお与えくださいますように。平和の主ご自身がこれからの私たちの一週間の歩みに伴ってくださいますように切に恋願います。特に明日には婚約式を控えておられる方がおられます。どうぞその準備があなたによって整えられますように。お二人にとってご家族にとってそしてこの教会にとってあなたよりの祝福が豊かに増し加えられる日でありますように。これより私たち遠藤牧師を通してあなたの御言葉を聞きます。どうぞ語る先生をあなたが今聖霊で満たし、聞く私たちの心を開いてくださいますように。その御言葉をもって新しい一週間それぞれの場に散らされていく私たちがどのような時にもあなたの御言葉に励まされながら歩むことができますよう、あなたの御言葉をお与えください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌310番を歌います。 どうぞお座りください。聖書を拝読していただきます。新約聖書378ページ、テサロニケの信徒への手紙第1、5章の12節より28節。聖書朗読の後に、絶えず祈りなさいという題で、遠藤牧師を通して主の御言葉をいただきます。
兄弟たち、あなた方にお願いします。あなた方の間でロークし、主に結ばれたものとして導き戒めている人々を重んじ、またそのように働いてくれるのですから、愛を持って心から尊敬しなさい。互いに平和に過ごしなさい。兄弟たち、あなた方に勧めます。怠けている者たちを戒めなさい。気落ちしている者たちを励ましなさい。弱い者たちを助けなさい。すべての人に対して忍耐強く接しなさい。誰も悪をもって悪に報いることのないように気をつけなさい。お互いの間でも、すべての人に対しても、いつも善を行うよう努めなさい。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。どんなことにも感謝しなさい。これこそキリストイエスにおいて神があなた方に望んでおられることです。霊の火を消してはいけません。予言を軽んじてはいけません。すべてを吟味して良いものを大事にしなさい。あらゆる悪いものから遠ざかりなさい。どうか平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように。またあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところのないものとして守り、私たちの主イエスキリストの来られる時、火の打ちどころのないものとしてくださいますように。あなた方をお招きになった方は真実で、必ずその通りにしてくださいます。兄弟たち、私たちのためにも祈ってください。すべての兄弟たちに聖なる口づけによって挨拶をしなさい。この手紙をすべての兄弟たちに読んで聞かせるように、私は主によって強く命じます。私たちの主イエスキリストの恵みがあなた方と共にあるように。
いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。どんなことにも感謝しなさい。これこそキリストイエスにおいて神があなた方に望んでおられることです。有名なテサロニケの信徒への手紙の言葉、少しこの言葉の背景を紹介し、そしてこの特に有名な16節から18節のところを今日はお話をしたいと思っています。テサロニケの信徒への手紙は新約聖書の、パウロが書いた、使徒パウロが書いたとされる手紙の中では、最も古い文書とされています。当然、新約聖書の中で一番古いと考えられています。だいたい紀元後の、49年から50年ぐらいに、パウロは第2回目の宣教旅行に出たと考えられています。その時にこのテサロニケ、今のギリシャの第二の都市、当時マケドニア、ギリシャの北側にありますけれども、そのテサロニケというところに大体50年ぐらいに訪れた。それはマケドニア人がパウロの枕元、幻に出てきて、そして自分たちを助けてほしいと、その幻によってパウロはフィリピというところを訪れ、その後、テサロニケに行きます。だいたい3週間ほど、この、テサロニケに留まったとされています。使徒言行録の17章を見てみると、その宣教は決して、優しいものではありませんでした。 ギリシャ人と婦人たちがパウロに従ったけれども、しかしパウロたちを妬んだ者たちが暴動を起こした。パウロたちが選挙活動をすることを妨害する、妨害というかもう命を狙うような、そういう騒動が起こったことが書かれています。ですから仕方なしに彼パウロとその弟子たちは次のところに行かざるを得なかった。本来彼はもっとテサロニケに留まって、もっと神様の話をしたかったと思って、間違いないと思いますけれども、残念ながら反対する人たちの、暴動によって彼は、多分こうなんて後ろ髪を引かれるような、そういう思いでその地を離れたようです。その後訪れたギリシャのコリントに約1年半滞在したと考えられています。その最中でパウロが書いた手紙ですから、彼にとって手紙を書こうとする一番最初のきっかけとなったのがこのテサロニケの信徒の教会、家の教会でした。多分この今集まっている半分、それもしくは3分の1ぐらいでしょうか、家に集まって礼拝を持っていた。そしてその信徒たちの中には週末が来ること、世の終わりが来ることについて、かなり大きな不安を持っていた。そのことを打ち消すためにパウロはできるだけ早くこの手紙をテサロニケの人たちに届けなければいけない、そのような思いで書いたようです。そしてその手紙の一番結びのところ、最後には祝福の祈り、私たちの主イエスキリストの恵みがあなた方と共にあるように、パウロの手紙の結び、祝祷に結びつく祈りの一番初めが主イエスキリストの恵みがあなたたちと一緒にいるようにで結ばれています。さて16節から18節、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさい。いつも絶えずどんなことにも、多くの人がですね、この3つの言葉がなければこの聖書の箇所は比較的受け入れやすい、例えば喜びたいときに喜ぶ、これは難しいことではありません。普段はお祈りできなくても困ったとき、年に1回、日本でも、お正月、大晦日、お祈りしたいときに祈る。これはそれほど困難では、ないと思います。しかし、パウロの手紙にはその前に、いつも、絶えず、いつも喜んでいること、絶えず祈ること、かなりハードルが高くなります。さらに、どんなことにも喜びなさいと。嬉しいことは喜べるけれども、不幸な出来事、そんなことには感謝できないというのは私たち人間の正直な思いかと思います。しかし、パウロは、この喜ぶこと、祈ること、感謝することの前に、いつも、絶えず、そしてどんなことにもという言葉を付け加えています。私がまだ高校生ぐらいの時にこの聖書の箇所を聞いて、いつも喜ぶそんな無理やと、チアリーダーの人たちがよくですね、かなりこう激しい動きをして運動している、でも多分こうはははは言ってると思うんですけれども、こう顔だけ作ったような笑顔なわけです。どうかなと私は思いました。今最近だとシンクロの睡眠もそうですね、あれだけ激しい動きをしている方がですね、水面に出るときにはこうニコッとした顔で、出てくる。でもあれってどうなのかなって私は、思っていました。いつも喜ぶ、ちょっと不自然じゃないかなと思っていました。聖書はこのことに対して、私の思いとは全然違ったことを語っています。18節のところに、これこそキリストイエスがあなた方に望んでおられることです。い つも喜んでいること、それは何もイエス・キリストが無理を言っている、そういうことではなくて、これこそがキリストイエスがあなたに望んでいることだ。神様が私たちに希望を持って望んでいる。そこには当然パウロがこの手紙を書いた時もそうであったと思われますけれども、喜ぶことは決してできない、むしろ喜ぶことを探しても何一つ見つからない、全く喜ぶことが何一つ見つからないような、そのような出来事が自分の人生を囲んだとしても、そこに私たちがキリストを見出すのであれば、いやむしろそこにキリストを見出すことができる。だから神が共にいることを感じ望んでいる私たちはいつも喜ぶ。ローマの信徒への手紙の8章には、万事が益となるように共に働くという言葉があります。私たちが神が共にいてくださるとすれば、たとえ地獄のような火の中にあったとしても、それでもなお喜びが共にいる。絶えず祈りなさい、これは最後に扱いますので、その次のどんなことにも感謝しなさい、これもどんなことにもとなるとなかなか難しいことです。特に不幸な出来事、思いがけない出来事、本来そんなことはあってほしくない、そういう出来事が起こった時に、私たちはそのことを感謝することがなかなかできません。しかし聖書はここにもまた、これこそキリストイエスがあなたに望んでおられることですと書いているのです。聖書は私たち人間の短期的な視点、すぐに結果を求めてしまう、そのような見方をいさめる事柄がたくさん書かれています。どんなことにも感謝しなさいという言葉の中にも、すべての事柄を神様の大いなる計画、長い目で見ることを望んでいます。旧約聖書の中には、モーセと一緒にいた民が山で実戒を受けるために、リーダーが離れてしまった、その時に金の牛を作って神々を拝んだ、神様が共にいてくださることを信じていればそんなことしなくてもよかったのですけれども、しかしもう目の前に結果が欲しかった、それを神は諌めます。コヘレトの3章には、神のなさることはすべてその時にかなって美しいという言葉があります。神がなされることがその時にかなって美しいのであるとすれば、私たちが今感謝することができない状態の中にあったとしても、その先には神が、やはり神様がなさることが本当に美しかったと思えるような、そのような計画が私たちの前には備えられている。仮に私自身がその恵みを見ることができなかったとしても、でも次の世代、その次の世代は必ずこのどんなことにも感謝しなさいという神の言葉を本当に心からアーメンと受け入れることができるようになる。さて最後の絶えず祈りなさいです。絶えずという言葉は中断することなく、これも旧約聖書の言葉と関連があります。シェマーの祈り、聞けイスラエルよという祈りが申命記の6章に出てきます。ここには、主は唯一の主、 心を尽くし、魂を尽くし、力を尽くし、あなたの神、主を愛しなさい。イエスが最も大切な律法として、初めに、青年から言わせた言葉。神は唯一であるということ。そしてその神を愛しなさい。この律法の後にこんな言葉が続きます。今日私が命じるこれらの言葉を心に留め、子供たちに繰り返し教え、家に座っている時も、道を歩く時も、寝ている時も、起きている時も、これを語り聞かせなさい。この聖書の箇所を読むといつもユダヤの人たちは本当にこんな子育てをしているのかなと、子供が小さい時にですね、寝ている時も起きている時も聞け、イスラエルよ、主は唯一の神である。で、起きたらどうするのかなとか思うんですけれども、しかしそういう常に教える、神様の言葉を絶えず教え続ける、これはユダヤの人たちが本当に自分たちがどんな境遇にあっても続けてきたことです。自分の心に、手に、額に神様の言葉を刻みつける、神様の祈りを刻み込むためには毎日絶えず親から子に、子から孫にこの言葉が伝えられなければならない。ですから、かなり極端だと思いますけれども、しかし座っている時も、道を歩く時も、寝ている時も、起きている時も、主に祈ること、主が聞け、イスラエルよ、私はあなたの神であるというこの祈りを絶えず次から次に語り継いで、祈りを継いできました。パロは絶えず祈りなさい、自分がしたためた初めの手紙、一番最初の手紙で、その締めくくりのところで、新しい教会に向けて祈りを絶えずに続けること、絶やしてはならない。自分一人で祈っていれば自分の死によって絶えていきます。ですから次の世代、その次の世代、または周りの人々に祈りを、バトン、リレーのバトンを渡すように、こう繋いでいく。絶えず祈ること。これこそキリストイエスにおいて、神があなた方に望んでいることです。今朝の CS のお話でも、2歳から、だいたい60代までの人たちが、集まって、お話をしてくださったのが、鳥なしの祈りのお話でした。人々のために、自分だけのためではなくて、人々のために祈ること。見ることができないので、あれですけども、ちょうどこの端からですね、だんだん人間が広がっていって、向こうの端まで、これだけのたくさんの人、日本中の人、世界中の人たちが、私たちのために祈ってくださっていますというお話でした。とても分かりやすくて、2歳ぐらいの子供たちも、鳥なしということは難しいと思いますけれども、でも、たくさんの人が祈ってくれているということについては、感覚として、うんうんとうなずいて、いたようです。私たちが祈りを絶やさない。ここには、自分一人で自分だけで祈っているのでは、その祈りは絶えてしまいます。そしてできれば、その CS のお話にもありましたけれども、私たちが日本中、世界中の教会の祈りの中に覚えられていること、そして私たちもまた、自分もまた、人のために、そして神様がその人のために働いてくださるようにという鳥なしの祈りができるように。祈りは、その、私たちの一つの祈りが、一つのバトンタッチのこのリレーのバトンのように隣の人に、次の世代の人にどんどん行き渡っていく。絶えず祈ること。様々な人が 私のために祈ってくれている、私たちのために、そして私たちもまた祈りを神様に、その人のために祈る。この後、タイのワーキャンプの、報告会があります。少しその、タイのワーキャンプで学んだことを紹介したいと思います。2つの、お祈りがありました。1つは以前この教会の礼拝でも紹介しましたが、去年参加した、アキ君、アキという青年が、います。彼には、約半年ぐらい前に、まあ、あと、数ヶ月の命との宣告が、なされました。そのことを聞いた、キャンパーたち、今日も、来てますけれども、千葉、東京、そういったところから、京都まで、足を運んで、とにかく、まあ、顔を、見せに行く。今回のワークキャンプは、その8月から始まったのではなくて、彼の病気を私たちが共有したとき、彼の、病が癒されることを祈り始めたときからキャンプが始まりました。後でスライドでお見せしたいと思いますけれども、アキ君のために日本のキャンパーだけではなくて、キャンプ地で渡辺圭一郎先生がみんなにも祈ってほしい、鳥なしの祈り、アキ君の体の平安のために祈ってほしいという祈りが、ワークキャンプの参加者、タイ、オーストラリア、オーストラリアの中にはインドネシアの人たちもいましたから、その人たちが祈りを、まあ、T シャツに書き込んできました。その祈りはまさに、一人だけの祈りではなくて、一人の青年の命のために日本で準備して祈られ、そしてそれがタイで世界中に祈りが広まっていく、そのような体験でありました。もう一つ印象的な場面がありました。一つのコロニーを訪問した時、一人の寝たきりとまでは言いませんけれども、かなり長い期間病床にあるおばあちゃま、そこにそのコロニーの職員の方のおばあちゃまそうですけれども、その人のところにキャンパー全員で訪問しました。かなり見た目痛々しいというか、その体とか顔つきの中には、まあ、いろんな苦労が、あったことを思わせる。しかしそのおばあちゃんが私たちキャンパーたちに、まあ、お祈りしてほしいということで、その時私が代表して、祈りました。そしてその私の祈りの後、渡辺圭一郎先生、そして今お祈りの対象であったアキ君のお兄さんが、そのおばあちゃんの手の体の上にこう手を置いて、そして日本語だと思いますけれども、おばあちゃん癒されますようにということを祈ったわけです。そのおばあちゃんの表情が崩れて、そして涙が出てきました。まあ、その中には喜びと、そして今まで多分ほとんどの人が通り過ぎていた、自分の家の前を通り過ぎていた、でも日本からやってきた牧師や学生たち、その人たちが自分のために祈ってくれた、そのことを本当に心から受け止めて、彼女は涙を流したように思えたのです。二つの祈りの体験、これは本当に私にとって今年のキャンプは本当にたくさんお祈りしましたけれども、特にこのお祈りが自分の中で大きな体験となりました。キャンパーの人たちの感想文の中にこの祈りについてさらに考えるきっかけを与えてくれた文章があります。演劇をしている人がですね、安倍さんの看護師の治療について、 安倍さんのその治療の姿はですね、まさに演劇では相手にセリフをかけるというそうですけれども、ただ声をかけるのではなくて働きかける、その言葉によって相手が生き生きと生き出す、動く、そういう意味で働きかけるという意味合いを持っているそうです。彼女は安倍さんの働きは20年間その働きかける、ただ相手に言葉をかけて、治療しなさい、自分でケアしなさいと怒っている、そういうのではなくて、そこにはその人を心から体から動かす働きかけを彼女は20年間続けてきた、そのことに、こう感動した文章がありました。私は、少し言葉は違うかもしれませんけれども、祈りはある意味このかける、働きかける、私流の言葉に少し変えると、関わるということの方がもう少し、私にとっては分かりやすい、でも共通したものであるような気がします。祈りによって私たちは人と関わる、知らない人のためにお祈りする、その祈りよりははるかに私たちが知ってる人に祈る、その関わりの度合いは強いと思います。ですから私たちはただ言葉で祈っているのではなくて、その祈りはその相手の人に関わる、ハンセン病を長く患い、そして今後遺症のがあるので、この教会と関わりのある大島聖書園に、今もいらっしゃる当和子さんという方が、この関わりということに関して、素敵な詩を書いていますので、この詩を紹介して締めくくりたいと思います。関わらなければ、あ、ごめんなさい、胸の泉にという詩です。関わらなければこの愛おしさを知る術はなかった、この親しさは湧かなかった、このおおらかな依存の安らいは得られなかった、この甘い思いや寂しい思いも知らなかった。人は関わることから様々な思いを知る。子は親と関わり、親は子と関わることによって、恋も友情も関わることから始まって、関わったがゆえに起こる。幸いや不幸を積み重ねて大きくなり、繰り返すことで磨かれ、そして人は人の間で思いを削り、思いを膨らませ、生を綴る。ああ、何億の人がいようとも、関わらなければ、路傍の人。私の胸の泉に、枯れ葉一枚も落としてはくれない。父さんは、関わることによって、愛おしさ、親しさ、そして同時に寂しさや不幸、そういうものも関わることで私たちは積み重ねていくと歌っています。でももしその関わりがなければ、仮に何億の人がいたとしても、路傍の人、ただ通りすがる人たち、自分の胸の泉に枯れ葉一枚すら落としてはくれない。祈ること、わざわざ日本やオーストラリアから関わりに行く、ハンセン病の苦しみを知らなかった多くの人たちが、日本やタイのハンセン病の療養所の人たちからその苦しみをほんの少しですけれども教えられます。寂しさや不幸とは一体何なのかということを教えられます。でも関わることがなかったとしたら、それ以上のタイの人々や療養所の人々の温かさ、そしてその人たちが私たちのために祈ってくださっていることを知ることはなかった。世界中に祈りを共にしてくれる友がいることを知ることはありませんでした。お祈りをします。 神様、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさいとパウロは私たちにその手紙を通して伝えています。そこにはキリストイエスが本当に望んでいらっしゃること、だから喜べないとき、祈りの言葉が一言も浮かんでこないとき、感謝することが一辺すら見つからないとき、それでもなおむしろそのような中にあってこそ神が私たちと共にいてくださる。だからいつも喜び、絶えず祈り、どんなことにも感謝する、私たちにそのことを伝えています。私たちが取りなしの祈りを隣人のために祈るとき、どうか神様、あなたが働いてください。そして希望や愛を失っているとも、病床であなたの癒しを必要としているそれらの友の上に、どうかあなたが必要を備えてください。そして私たちが祈る中で世界中に祈りの関わりが広まっていきますように。絶望の中にある人、悲しみの中にある人が新しい希望をその祈りによって見出すことができますように。この祈りを主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌525番を歌います。 座りください。
敬老祝福の祈りを捧げたいと思います。今日来ていらっしゃる方のお名前を読み上げて、そしてご所に祈りを合わせていただければと思います。後ろに北原和恵さん、それから芦田和子さん、それから前の方に小崎吉永さん、それからこちら側の端の方に岡原和子さん、この4名の方が今日は出席してくださっています。共に祈りに覚えたいと思います。神様、北原和恵さん、芦田和子さん、小崎吉永さん、岡原和子さん、この嫁の方々、その生涯の中であなたと共に歩み、そして私たちの信仰の先輩としてこの教会に今も越して礼拝を共に守ることが許されておりますこと、本当に心から感謝します。どうかこの嫁の兄弟姉妹の歩み、それぞれの心と体の平安をあなたが守り導き、またその信仰の歩みがこれからも素晴らしい歩みになりますように、私たちと共に教会に集い、共に賛美と祈りをこれからも捧げることができますように、どうかあなたが嫁の兄弟姉妹を支え導いてください。また集う一人一人が嫁の方々を覚え、絶えず祈り、また嫁の方々のその後ろ姿を見て教会に集うその信仰の歩みを後ろをついて歩むものとなさしめてください。それぞれの方々のご家族をもあなたが守り導いてください。この祈りを尊き主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。教会から、ささやかですけれどもプレゼントがありますのでお渡しさせていただきます。お渡しするときに拍手を持っていただきます。これで祝福の式を終わります。これからもでも祈りに皆さん覚えてください。
はい、感謝の献金を捧げます。献金は礼拝の恵みに感謝し、御言葉に対する応答と印としてお捧げください。
御在天の父なる御神様、今日私たちはあなたに健康を支えられ、いろいろな個人的な事情などもありますが、それもすべてあなたが解決してくださって、この御堂に集い敬愛する兄弟姉妹とともにあなたを賛美する礼拝を守れたことを感謝いたします。今捧げましたものはあなたからいただいた大きな恵みの一部をお返ししました。どうぞ御用のためにお使いください。この祈り、主イエスキリストの御名を通し御前にお捧げいたします。
アーメン。新しく来られた方を、紹介し、それから今週誕生日を迎える方のために共に祈りたいと思います。その場でお立ちいただけますか。大内真紀さん、ようこそいらっしゃいました。またぜひお越しください。それから、9月、23日鍋島明子さんを覚えて共に祈りたいと思います。神様、ケアする姉妹鍋島明子さんがその尊い命を与えられたことを覚えて今祈りを合わせております。どうか神様、あなたが明子さんのその歩みを守り導いてください。特にその信仰の歩みがあなたの豊かな守りのうちにありますように。また今お孫さんたちを連れて CS に来ていらっしゃいます。どうかこれからも続けて共に出席することができますように、あなたが守り導いてください。この祈り、主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。あきこさん、おめでとうございます。それから今日は、タイのキャンパーたちが来ているので、ちょっとその場で、立って、今年のキャンパー、今年のキャンパーな、6人来ているんじゃないかな、5人か、立ってください。はい、後でまた、紹介しますけれども、タイの今年のタイのキャンパーたちです。
ご報告をさせていただきます。本日の集会は今ありましたようにタイ国青少年ワークキャンプ報告会が礼拝後すぐ、ございます。20分程度でございます。今週の集会は聖書講座が22日水曜日午前10時半より、晩祷会同日午後7時より、翌日、23日木曜日祝日ですけれども、京都にて三教区合同ソフトボール大会がございます。参加ご希望の方は本日中に西岡新学生もしくは有岡さんまでよろしくお願いいたします。25日土曜日街道清掃、お当番の方、どうぞよろしくお願いいたします。遠藤牧師のご予定でございますけれども、20日月曜日午前11時30分より、西岡さん、三好恵子さん、婚約式ということで、皆さん、覚えてご出席いただければと思います。24日金曜日午後が、面会日となっております。次週の予告ですけれども、9月26日日曜日聖霊降臨節第19主日礼拝、説教は斉藤千鶴子伝道師、説教生ける水をくださいとなっております。賛美歌21を用いての礼拝となっております。同日はですね、遠藤牧師は下にありますように希望が丘教会創立35周年記念礼拝での説教ご奉仕をなさいます。礼拝後の集会ですが、伝道委員会、そして、午後2時半より西大和教会におきまして奈良県伝道会信徒研修会がございます。講師は本田哲郎神父でございます。集会行事の予定です。婦人会秋のお出かけが9月28日火曜日午前より夕方までございます。バス貸し切りで近江八幡市にありますボーリス記念館、近江兄弟社学園等を、巡ります。10月1日金曜日には聖火キズ家庭集会が今井健介さんのお宅にてございます。ガレージセールにつきましては、最後にアピールをしていただきます。裏面に参りまして野外礼拝が 10月24日、午前10時半よりカトリック野外センターでございます。最後ですけれどもお知らせご案内のところになりますが、学園前家庭集会は都合のためお休みとなります。また、パキスタン洪水被災者 救援募金のお願い、先週より受付のところに、募金箱がございますけれども、今月、と来月いっぱい、募金箱を設置いたしますので、どうぞ覚えて、お祈りまた募金のご協力をよろしくお願いいたします。それでは、ガレージセールにつきまして、アピールをしていただきます。
チラシが立派なチラシができましたので、今日お帰りになるときに受付のところに置いてあります。皆さん必ずお持ち帰りください。そしてご近所の方、お友達の方、お知り合いにぜひお誘いくださいますように。そして教会員と教会員外の方との交流も含め考えておりますので、どうぞ一人でも多くの方をお誘いくださいますように、またご協力と お祈りをお願いいたします。そして後ろの今ソファーのところに白い紙が貼ってあります。向かって左の方が前日で、向かって右の方が当日お手伝いご奉仕をお願いしたいと思いまして書いてありますので、皆さんのご都合のいい時間を選んであそこに書き込んでいただけたらと思います。それから2回ほども検品のお願いのチラシを入れさせていただきましたが、まだちょっと検品が少ないようですのでよろしくお願いします。そして私は車に乗れませんが、他の委員の方は皆さん車運転できますので、ご自宅まで取りに寄せていただきますので、少しでも結構です。何か出してくださるものがあればよろしくお願いいたします。以上です。
婦人会からなんですけど、お出かけの時にクラブハリエに申し込んでくださった十数名の方、大変申し訳なかったんですけれども、こちらから申し込みがちょっと遅れまして、もう団体の予約が入ってましてダメでした。ほんで今日皆さんのボックスにこういうビラを入れさせてもらってますけれども、申し訳ありません。ただウォーリスの建物じゃないその下のところではとっても素敵な喫茶コーナーがありますので、そこでどうぞごゆっくりくつろいでいただけると思います。お食事の方はすでに予約ができておりますのでご安心ください。
それから久しぶりにいらっしゃった、タッキオカメグさん後ろにいらっしゃいますので、ようこそお越しくださいました。
それ以外は各自でお読みいただければと思います。グリーティングをいたしましょう。どうぞ前後左右の方々とご挨拶、お名前の交換をしてください。正英541番を歌いました後、祝祷構想を持って礼拝を終わります。
Oh.
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき御交わりが、ご集いました、改宗一人一人の上に、豊かに限りなくあらんことを。アーメン。それでは、時間もあれですので、始めたいと、思います。はじめに、お祈りをさせてください。神様、愛のワークキャンプのために教会員一人一人が祈りを持って送り出してくださいました。今年は教会からの青年の参加はございませんでしたけれども、しかし千葉教会やさまざまなところから青年たちが集まってくださいました。どうか、あなたがこれからもこのキャンプのあなたの意味のある活動として、私たちの教会の働きとしてこれからも継続していくことができますように、あなたが守り導いてください。この祈りを主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。それでは早速、始めたいと、石田先生、石田さん、前の電気だけちょっと消していただけますか。前の時間のこともありますので少し、早口になるかと思いますけれども、 今年の、ワークキャンプの、大まかな、事柄を、スライドとともに、紹介したいと思います。で本当は皆さんに参加年齢制限なしにですね参加していただければ一番、いいかなとも思うんですけれども、もし機会があれば、青年たちにですねまた声をかけて、今年は政情不安のこととかもありましたから、少し、高野原からは教会員としての参加はなかったですけれども、しかし全体としては18名が、集まることができました。お願いします。まず、バンコクはですね、暴動のことも、ありましたし、特に、その暴動の後の、ことはほとんど、感じることはありませんでした。でも、止まらずに今回は夜行列車でバンコクでご飯だけを食べて夜行列車で、コンケンというところに、向かいます。コンケンは皆さんの地図のところの一番のところで、ここに安倍さんがですね活動している本拠地の病院があります。次をお願いします。でちょっと見にくいですけれども中、下の方が少し広くて、2階はですね押し入れのスペース、昔のですね押し入れの上のスペースというそれぐらいの小さいとても寒い部屋でしたけれども、だいたい10時出発で5時着の予定ですけれども6時ぐらいまで電車に揺られて、初めての体験でしたけれどもいい経験となりました。次お願いします。で今回最初に訪れた根県は安倍さんの本拠地です。今回のキャンプで私自身が教えられたのは安倍さんの通訳としてもそうなんですけれども看護師としての彼女の役割です。先ほどの礼拝でも少し紹介しましたけれども彼女は一人一人に声をかけると同時に必ずですね手を当て当たり前ではありますけれども手を当ててそしてその患者さん一人一人を励ましていきました。これは足の傷を持っている人の足の治療ほとんどがもう足のケアですね。次お願いします。でこれも足の先なんですけれどもいわゆる指先が、もうなくなっているわけですけれどもそれでもなお、彼らは、歩けます。ですから、その歩きやすくするために、いわゆる爪にあたる角質部分を、取ったり、きれいにするお手伝いを、しています。次お願いします。でこの笑顔の、おばあちゃまですけれどもこの、安倍さんの、手の先ですね、いわゆる皮膚が赤くなっているわけですけれどもいわゆる足の指とかですね足のその何て言うかな元のところがこう損傷していくわけですからこういう形で常にこう腫れ上がったようなそういう状態でいるわけです。でもこれも安倍さんが手入れしてそれから自分で手入れすればですねちゃんと、あった靴があれば履けますしそれから、次の写真は治療に来ている、おじさんがですね、バイクで元気に帰ってい、くわけです。ですから、彼らはその、なんていうかな生活をするためにですね、治療を受けてそして、足がかなり傷が負ってたとしてもそれでもなお自分の、バイクでですね働きに出かける、そんな、一面を見させていただきました。次お願いします。で今件はこれだけではありません。ムエタイ出身の牧師が、いてですね高齢者の体操クラスを、教会でやっています。お願いします。かなり、50人ぐらい、高齢者の方が集まってきて、真ん中が、サンパン先生牧師さんなんですけども普通の体操してるのはおかしいなと思ってたんですけどこの後動きがだんだん激しくなってもともとキックボクシングのボクサーですから足を座ったままこう90度ぐらい上げたりですねパンチを繰り出したり、そういうかなり激しい、運動です。でも、ここに来ていらっしゃる方ほとんどの方はそれについていてですね、すごい日本人の青年たちもできないようなことをですね結構軽々とやっていたのが印象的でした。次お願いします。それから本県ではですね必ずと言っていいほどベビーパウダーの まあ、洗礼という漢字を使うとちょっと教会の洗礼と一緒になるといけないかなと思いましたけれども、次お願いします。これ三好先生が田名さんのほっぺたに、ベビーパウダー白い粉をですね、します。次お願いします。これ渡辺圭一郎先生ですけれども、まさに、ベビーパウダーでみんな、こういうふうにする罰ゲームですけれども、こういうのが、好きな、ところです。次行きましょう。ではこっちの、セラプーム、セラプームは、地図の一番右端の、ところ、セラプームコロニーと書いているところですから、農村部分から、まあ、そんなに、たくさん離れているわけではありませんけれども、今回はこのセラプームというところで、ワークが、ありました。次お願いします。でこれがです、今は立派な、建物が建っているんですけれども、はじめこの、教会と幼稚園が始まったときはこのスペースで幼稚園をしていたそうです。まあ、高野原教会も初めはアトリエで、教会を始めましたけれども、ここはですね、この、なんて言うんでしょうか、この、だいたい2畳から3畳ぐらいの、この場所で近隣の子どもたちを預かって、そして教会というのは、決してその警戒する場所ではないという、地域の人たちがクリスチャンとは一体何者だという、そういう偏見、しかもハンセン病のコロニーですから、いろんな偏見がある中で、地域の人たちに来てもらえるためにここから保育園の授業が始まって、そしてこれが20数年間経ってですね、大きな立派な園舎のあるこの地域の中心的な保育園、幼稚園ですか、になっていきます。次お願いします。あ、次です、ごめんなさい。で、行って早速ですけれども、住居のお部屋の掃除をしました。みんなで床に、這いつくばるような形で、あの洗剤でですねゴシゴシするんですけれども、まあ、多分30、20年ぐらいかな、汚れが溜まっているようでなかなか、落ちなかったんですけれども、でもまず初日からこうして宿舎の掃除をしました。次、で次に毎回してますけれども植樹お願いします。住民の人たちと一緒にこの近隣の村々のですね至る所に、食事をしていきます。子どもたちも一緒に手伝ってキャンパーたちと一緒に食事をしていきます。ですから、まあ、種をまくというのは信仰の種まきとよく教会で言いますけれども、こういう形で子どもたちと一緒に種をまいていきます。次お願いします。で今回のメインは道路作りです。次お願いします。だいたいこれ今砂地ですけれども、60m×5m だったと思いますけれども、まあ、結構長い距離のあるこの、教会の入り口のところから、幼稚園の園舎が今見えているところだそうですけれども、ここまでの、道のりに、コンクリートを、まあ、敷いていくというのが今年の、ワークの中心でした。次お願いします。毎度こういう作業をするとですね、砂利の山、それから、次お願いします。砂の山です。で私たちがするのは、まあ、ひたすらこの砂利の山から、バケツに、ですね、砂利を入れて、ミキサーまで運び、そして砂をバケツに入れてまたバケツリレーで、ミキサーのところまで運ぶという作業をします。次お願いします。少しこれやらせっぽい写真ですけれども、これまだ始まりだったのでこんな余裕を持ってますけれども、後半部分は本当にもう必死になってしていました。次お願いします。この小さいバケツですけれども、いっぱいにすると結構重たい、このバケツを使って、次お願いします。バケツリレー、これも初めですから比較的余裕があります。次お願いします。こういう形で、奥の方がその先ほどの砂利と砂の山、そして、手前の方にですね、この次の写真にありますけれども、ミキサー、その砂利と砂と水を、こねてですね、それからセメントを入れて、こう機械でかき混ぜて、ちょうどいいぐらいになった時に左側の、二輪車に、積んでいきます。で今回私とそれから、渡辺圭一郎先生がまあ、メインでというとおかしいですけれども、した作業を少し、 紹介します。でこれは、セメントです。だいたい40キロから50キロぐらいあると思います。かなり重たいセメントに、まず切り目を入れて、そしてセメントをさっきのミキサーに入れやすいように加工します。それから一人では持てませんから二人で、この力の入った顔を見ていただくと、まあ、どれぐらい重たいかということが、わかると思います。そしてミキサーの中に顔を、まあ、顔じゃない、セメントを入れて、そして、まあ、入れ終わった、この顔が僕は結構好きなんですけど、ちょっと泣きそうな顔をしています。でも本当にこの作業なかなかきついです。1回ぐらいだといいんですけど、これを何十回続けていくわけですけれども、まあ、ここで私と渡辺健一先生は主に働いていました。で、先ほどのセメント、それからこれ砂利ですけれども、砂利をさっきのミキサーに入れる、そしてまた砂岩を入れ、水を入れ、そして、まあ、こねられたものがこういうふうに二輪車に出てきます。次お願いします。そしてこの二輪車、だいたい3人ぐらいで、運んで、次お願いします。このコンクリートをどんどんですね、運んで、少しずつですけれども、道を作っていきます。次お願いします。そしてその、まあ、鳴らす作業はプロの方が、して手伝ってくださいました。次で、ミキサーだけでは少し足りないので、自分たちの手でも、まあ、こねて、やっているのがこれです。次に、有名人というか三好先生ですけれども、そのもう靴足元まで、コンクリートにまみれてですね、こうして、かき出して、整地をする、作業を、してくださいました。これが、1日目の、終わりかな。だいぶコンクリートが出来上がったところ、次お願いします。だいぶこうコンクリートが出来上がったところです。で、ハードなワークの合間に、まあ、合間というか、ワークとそれからいろんなプログラムが一緒になっているんですけれども、体験談とかセルフクリニック、出し物の練習があります。次お願いします。これは現地の、ハンセン病の後遺症を持った方の体験談を今回聞くことができました。次それから安倍さんのセルフケアクリニックに来ている方です。でこの写真の男性の方46歳で、両手が指がないのがお分かりになりますでしょうか。指がありません、ありませんというか、まあ後遺症で取れてしまって、で、彼はですね、この、腕に、いわゆるバンドのようなもので、脳工具を巻きつけて脳作業をしていらっしゃるということです。ですから、まあ、ハンセン病の安倍さんがよくおっしゃるんですけれども、彼らが、こういう貧困の中にいなくてですね、もし、ちゃんとした病院で適切な治療を受けていれば、こんなに手とか足が悪くなることはなかった。でも彼らは生活のために、足が削れても、手が削れても、それでもなお労働しなくてはいけないから、さらにその傷がこう悪化していくという、そういうことをこの方から学びました。でもこの方一緒に礼拝も共にしてですね、とても前向きで、学生さんたちの質問とかにも心よく答えてくださっていました。次お願いします。それからこれは合間の風景ですけれども、この赤ちゃんはですね、元キャンパーの女性の子供です。本当になんか未来がですね、たくさんある、楽しい、こういう楽しい、隙間もあるキャンプです。次お願いします。それから今日も来てますけれども、双子の田島姉妹がですね、日本の出し物をする、まあ、練習、これ練習しているところですけれども、組体操をしようということで、練習をしています。これは、ご存知ですよね。なんていうんですか、ピラミッドを、4段で、しています。次、 まあ、なんとかっていう感じですけれども、本番でも、立たなかった、あの最後の、大島さん立たなかったけれども、でも、本番でもうまく、することができました。次お願いします、これも出し物の練習です。で、注目していただきたいのはですね、出し物の練習をしていると周りに子どもたちがいっぱい集まってきて、何してるんだということで、たくさんこう集まってきています。ですから、劇の練習なのか、遊んでるのかわからないような感じですけれども、でも本当に子どもたちも日本から来た、青年たちと共に、楽しい時間を過ごしました。次お願いします。で、少し、ご存知の方には思い出していただきたいんですけども、4年前のファイゲウというところでも、道路作りをしました。次お願いします。まあ、今回とは比べ物にならないぐらい大きな、石とかですね、すごい荒っぽい、やり方だったなと思いますけれども、でも、この時も、こういう形で、コンクリートを作る、作業をしました。次、残念ながらこの時は7割か8割、完成したんですけれども、最後までは完成することができませんでした。次、今回こそは、はい、次、これがあの完成した、これさっき一番最初に、土の砂地のところが見えたと思いますけれども、60メートル全部、見事に、あの見事自分たちがしたことを見事にというのは変ですけれども、しかしやはりあの完成した、このちょうど入り口のところから園舎までの道がですね、全部コンクリートに、なってのは本当に、感動的な、シーンでした。次お願いします。そして最終日、主日礼拝、を町の、住民の人たちと一緒に、主日礼拝を守りました。次お願いします。で、少し分かりにくいかもしれませんけども、この、セラプームのプータイ先生の、前にですね、お米がお捧げてあるんですけど、これいわゆる献金の時ですね、献金の時にそのできた農作物とかを前に持ってきて、自分たちの、まあ、献金というか献品、として、いるわけです。
人数、
次お願いします。それから、住居清掃です。今年は手強い敵がいたよ。次お願いします。めぐちゃん、もう完全防備ですけれども、手強い敵は何でしたか。動物が出てきましたね。ネズミですね。はい、今回住居清掃をしている中でですね、なんか突然キャーとかっていう声がしたから、何が起こったのかと思うと、ネズミが出てきたり、本当に、いろんな、完全防備で、しましたけれども、苦手な人はキャーっていう感じで逃げてきたそうです。でも、偉いのはですね、逃げたもののここで、終わってはいけないということで、また戻って、住居の清掃を、続けたそうです。次お願いします。で、あと、このキャンプでよくするのが、バディという、自分のですね、ケアをする相手を決めて、プレゼントを、まあ、用意する。そして相手に気づかれないようにその人に、いいことをする。で、例えば私が森田先生が、バディだとすればですね、森田先生には気づかれないように、例えば熱い、労働の後に、コーラをですね、別の人を介して、森田先生バディからのコーラですよということで、コーラを届けたりですね、アイスクリームを届けたり、そういう形で、気づかれないようにいいことをすると。でも自分にもですね、別のバディの人が、自分には気づかないけれども誰かがそのプレゼントを渡してくれる。これも自分たちの祈りがですね、気づかないけれども誰かが自分のためにこう祈ってくれる、まあ、そういうのを体験するいい時でした。次お願いします。それから、T シャツ、何度か紹介していますけれども、あきくんに、T シャツを送ろうということで、もう全キャンパーみんながですね、順番にですけれども前に来て、その彼に送る、T シャツに、神様のお守りが一緒にありますようにとかですね、病が癒されますようにという、そういう、言葉を、一筆一筆祈りを込めて、書いて、くださっています。この、左の人がお兄さんのテル君ですけれども、丸太町教会の会員ですけれども、彼に、その T シャツを、託してですね、タイの人たち、オーストラリア、日本の人たちの 祈りの込められた T シャツを日本に送った瞬間です。それからもう一つの今日紹介したお祈り、次お願いします。この私と安倍さんとそれから真ん中に座っているおばあちゃまが先ほど紹介したお祈りをしたおばあちゃまです。本当にまあ、いろんな悲しみとか苦しみを背負っていらっしゃること、でも今お嬢さんのご主人がアメリカ人で、今こういうハンセン病の写真展をですねアメリカで開いていて、こういう活動を世界中に広める活動をしているということです。それから次のこの方もこの住民のプラサートの人で、この人も自分のために祈ってほしいということで、今度は渡辺圭一郎先生が代表でお祈りをしました。次お願いします。で、訪問する先でですね、ドンタップというところは今日宮間君来てますけれども、一番最初2回目に行った場所です。で、次お願いします。覚えてらっしゃる方は ドラゴンフルーツのためにあの柱を立ててですね、それから2回目伊藤君がいますけれども、2回目はこのフェンスを作ったりしています。これが、5年前、4年前、そして、次、去年、ドンタップに、行きました。この柱に立派なドラゴンフルーツがなっています。去年のワークの中心は、次の、写真、竹でした。竹を、切ってですね、お願いします。渡辺慎一さんもいますけれども、こうして、竹を、切り出していきます。でお祈りしている、ちょっと見にくいですけれども、あきくんはこのしんいちくんの後ろの帽子をかぶったあきくんが、この時は一緒に、運んでいます。それから、今プロジェクターをしている、有岡くんもこの時、竹切りを一緒にしました。それから、住民の生垣を、作るためにみんなで力を合わせて切った竹を、合わせています。次お願いします。それから、新井みやびちゃんが、土を掘って、次お願いします。植樹を、しました。次、高野原教会の、まあ、関連のメンバーが主に、笑顔で集まっています。これ植樹が終わった去年の、場面ですけれども、後ろの方はまだ何も、生えていません。有岡君の頭の、左後ろぐらいは何も、生えて、いないところにちょっと注目してください。次お願いします。今年はどうなったか、これが、同じ場所ちょっと違う角度から、撮ったものです。次お願いします。だいたい60センチ、まあ、40センチから60センチぐらいまで、その、木が、伸びて、いました。次お願いします。ちょっとこれも分かりにくいんですけれども、その下に何も生えていないところと、それから60センチ、80センチぐらいの、この木がですね、本当に少しずつですけれども、生えてきている様を見ることができました。次お願いします。それから、有岡君がどうなっているかなって心配していた生垣ですけれども、まあ、ちゃんと、残って、まあ、多少壊れていたところもあったんですけれども、ちゃんとこうして、残っていました。次お願いします。これもちょっと小さくて見えにくいんですけれども、みんなの、笑顔です。来年ぜひですね、またこの笑顔にご参加いただければと思います。教会の皆様のお祈りとお支えに感謝いたします。ありがとうございました。それからキャンパーたちが来ているので、一言ずつちょっとリーダーか一言、
こんにちは、大島みゆきと申します。このキャンプに5回参加していまして、今回も参加しました。そうですね、労働とかは今見ていただいた通りなんですけれども、私がキャンプで一番嬉しいのは、やっぱりたくさんの人と一緒に礼拝を持てることであったりとか、みんなと神様のことを考えられることがすごく嬉しいです。ですから今日もこうして多くの皆さんにキャンプのことを報告できたのがすごく嬉しく思っています。ですから皆さんも青年に話しかけて、高野原からもキャンパーが出て一緒に労働とかキャンプができたらいいなと思っています。ありがとうございます。
田島美幸と申します。東京から来ました。私は今回で4回目の参加になりました。私も今回印象に残ったのは、先ほど遠藤先生がおっしゃったように、この2つの祈りについてで、私は神様、クリスチャンではないんですけど教会には行っていて、神様って何だろうとか、すごい祈ることにすごい戸惑いながらのワークキャンプの参加だったんですけれども、でもすごいその2つの祈りに感動して、その祈りがあってこう心から祈りたいって思うことができて、このハンセン病とかこう病んでいる友のために自分は祈ることを続けていきたいというふうに思って、教会に通おうって思って、タイから帰ってきてから毎週楽しく教会に行っています。そんなふうに思える自分に出会えたことが嬉しかったです。タイに行くとやっぱりいろいろ皆さんも感じられると思うので、貴乃原の若い人ぜひ参加してくれたら嬉しいです来年一緒に行きましょう。
こんにちは、私も4回目の参加で、西恵美と申します。千葉教会に通っております。で、私は父と母がクリスチャンで、クリスチャンホームに育ったんですが、教会って何だろうってずっと思い続けていました。それでタイのワークキャンプにも参加することも、タイが好きだからっていう理由で今まではずっと参加してたんですけども、今回参加してそのお祈りの出来事に遭遇したり、なんだろう、タイ人や日本人の方と触れ合うことによって、もっと教会と向き合っていきたいと思うようになりまして、千葉に帰ってからも教会に通い続けようと思っております。で、そう気づかせてくださったこの機会にすごい感謝したいと思います。ありがとうございました。
田島美和です。よろしくお願いします。私は今年2回目のタイのワークキャンプの参加でした。私が一番印象に残っていることなんですけれども、タイのハンセン病の施設に訪れた時に、安倍さんが先ほど写真にもあったようにケアしている時にですね、ハンセン病の元患者さんが安倍さんに手当てを受けている時に、その中でその現状を伝えたいということで、私がカメラを向けた時にすごいこう痛々しい光景で、それでも撮らせてくださいって向けた時に、おじいさんがにっこり、いいよ、その写真を持って僕を、日本に連れてってねって言ってくださったんですね。それがすごく印象的で、その写真を持って私も日本にいる人たちに何か伝えたいと思えたので、こういう形で報告会ができたことをすごく嬉しく思います。あとは、私個人的なことなんですけれども、タイから帰ってきてすごく日々の生活に感謝することができるようになりました。コンクリートの先ほど作った写真があったと思うんですけれども、それもすごくすごく大変で、日々こう何気なく通り過ぎている道路とかに対しても、あ、こんなにも作るのが大変だったんだっていう、そういう気持ちを与えられて、感謝する心っていうのが何気ない日常の中で生まれてくるようになりました。で、今日の、遠藤先生の説教にもあったように、どんなことにも感謝する心っていうのが少しずつ私の中でも神様から与えられているのではないかなって感謝しています。なので皆さんも、ぜひですね、来年タイに貴乃花からも行っていけ一緒に行けたらなと思います。以上です。ありがとうございます。
田名望と申します。まず感想の前に、今回、遠藤先生を通じて貴乃花の皆さんの中で奨学金のお話をいただいたので、それで私は千葉教会の教会員ということで辞退させていただいたんですけど、そのお心遣いを感謝いたします。ありがとうございました。で、感想なんですけども、今プロジェクターで写真を見ていただいたんですけど、そこには出てこなかったことなんですけども、私が一番心に残っているのは、プログラムの途中で母の日礼拝というものがありまして、で、 産んでくれたお母さんに感謝するっていう、まあ、日本の母の日と同じようなものなんですけど、日本の母の日はただお母さんありがとねっていう感じで終わってしまうんですけども、タイの青年子どもたちはお母さんのところまで寄り添って膝に頭をつけて、お母さん本当に私のことを産んでくれてありがとう、ここまで育ててくれてありがとうっていうのを、タイ語なので全然何を言ってるかは通じてこないんですけど、そのあすごくお母さんとかお父さんのことをこの人たちは思ってるんだなっていうのが全身でこう伝わってきて、それはもうキリスト教とかっていうのではなくてタイの文化っていうふうに聞いたんですけども、すごくそれがすごいなっていうことを思いました。それと、まあ、ワークもすごく頑張ってやったりとか、みんな仲良くなったりとかしたんですけど、一番思ったのはタイとかオーストラリアの方の信仰の深さというものをすごく目の当たりにして、彼らの中で一日多分 7,8 割ぐらいはもしかしたら神様が共にいる、神様のことを思うっていう時間があるんじゃないかなっていうのを端々に感じました。でも私は実際あ、じゃあお祈りしましょうって言われた時とか、あと自分の中でお祈りしなきゃって思った時ぐらいしか神様のことを見ることができない。こうやって皆さんとお話ししている時、教会にいる時ぐらいしか神様っていうことを意識しない、そういうことに対して私はどれだけ信仰がないんだろう。またお祈りしてくださいってみんなでキャンパー全員にお祈りの時間が回ってきた時も、じゃああなたお祈りしてって言われた時に、お祈りってどうやってするんだろう、本当にお祈りするってどういうことなんだろう、神学部に行ってお祈りということも知らない、信仰って何だろう、教会って何だろうっていうことをすごく考えさせられたワークキャンプでした。それと全然教会に関わったことない女の子から、クリスチャンの子って神様が絶対なの、神様の位置づけってどこにあるのって聞かれた時に、私は自分の中で私どこにあるのっていうふうに思ったんですよ。だからそこの部分ももう少し見つけていけたらなっていうふうに感じて、今回のワークキャンプはワークもすごくなんていうんだろう、自分のためにもなったんですけど、それよりもこう一人のクリスチャンとして、あなたはどう向かうべきなの、あなたはどう神様と向き合っているのっていうことをすごく問われたような気がして、今までとは違った意味ですごくいい経験になったと思います。いろいろな意味でこうして機会を与えてくださったこと、そして皆さんがこうして私のことをちょっとでも考えて奨学金の話を出してくださいましたこと、本当にありがとうございました。これからも、まあ、本当に至らないんですけど、高野原教会でぜひよろしくお願いします。
ありがとうございます。ちょっと時間超えましたが、まあ、やっぱり熱い思いがあるということで、お許しをいただければと思います。そしたら最後、森田先生に、祈っていただいて終わりたいと思います。
じゃあ一言お祈りいたします。御在天の御神様、今私たちはこの礼拝の後にタイ国青少年ワークキャンプの報告をお聞きいたしました。お一人お一人のうちにあなたが聖霊の炎を宿してくださり、現地で出会った方々との交わりや、そこで触れた熱い祈り、信仰、そういったものから多くのものを感じ取られた、そのことを私たち、その熱さをそのまま感じることができました。この時を感謝いたします。どうぞお一人お一人の上にその与えられた種が、そして課題が、どうぞあなたの豊かな祝福と恵みによって花開いていくように、どうぞお一人お一人をお守り導いてください。また私たち聞きました教会も、この時を豊かに用いられ、私たちの信仰が豊かにさらに深まりますように、この時に感謝いたします。どうぞ来年に向けてそれぞれの方が豊かな準備の時を過ごすことができますように、私たちの教会もこのことを覚えて、また一人でも若い人を送り、そして私たちも祈りに覚えていくことができますように、この願いばかりを主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
どうもありがとうございました。